ですね、まあ、ここら辺、論述問題で、まあ、ここら辺、その後、なんで崩壊したんですかとか、あとは、その後、どのように変化しましたかつって聞かれてくるのが定番だから、右側に、点々点の吹き出しが5行ほどで書いてあるけども、そこを全部、まあ、ここ頻度書いてない状態だからね、今、指摘していくけども、崩壊した理由に関しては、もうこれ2つ。まず、1番目。フロート防議席の激化、赤でアンダーライン。まあ追加するんだったら貧窮農民によるつって追加してもいいけど、貧窮農民が不労逃亡議席を、まあこれを繰り返したからと、それからあとは一方で有力農民は陰具王神家と結びついて脱税行為を行ってたね、赤でアンダーライン。はい、これが原因で結果どうなりましたか、その下、ここからは完全に国公立の論述系、次第の子はへーっていう感じでねほっといていいけど、戸籍計帳の制度が崩壊し、もうここから丸ごと赤でアンダーラインでいいけども、戸籍計帳の制度が崩壊し、戸籍計帳に基づいて判田収受を実施したり徴税をするのはもはや不可能と、どういうことと、戸籍計帳、もうだって、戸籍計帳何も機能してないよね、逃げまくっちゃってと、不労逃亡しまくってんだから誰がどこにいるんだか分かんねえと、で戸籍計帳も機能してないで、戸籍に基づいて区分年配ろうにもそいつがいないと、で、計帳に基づいて税金徴収しようにもまたそいつがいないと、もしか女だったりすると、ならこれによって完全に崩壊っていうわけと、はい、ですんで今までの税制度の一番の問題点ってどこにあったかと、これを考えるときにと、実はこれ明治時代にも同じようなことが起きてるんだよと、江戸時代の頃と明治時代の頃の、そうだな、税制度の大きな違い、小学校で君たちも学習したんじゃんと、明治時代の時に地租改正っていうのを学習したでしょうと、江戸時代の頃は基本的に人に税金をかける、まあ、システムだったんだけども、そうすると農民たちはと、特にまあ東北とはなんか飢饉が多かったからねと、そうすると飢饉が多いともうやってらんねえだとはね、だからもうこんな東北で暮らしてらんねえから、じゃあ江戸さ行ってみるだっつって江戸に人口が流入してって農村の人口が減りと、一応これは松平定信の自助伝に基づく と、東北では当時140万人ほど人口が減少したって書いてあると、これ死んだわけじゃなくて逃げちゃったやつがいるってことね、で江戸の人口が膨れ上がってと、で、農村からの、年貢収入が減りと、で一方で江戸では人口が増えまくって物価高が大きいと、これが江戸時代の問題点なんだけど、そこから、明治政府は何をしたか、人に税金かけるからいけないんじゃんと、人じゃなくてさと、その農民たちが逃げ出すとき、農民は多分逃げ出すときに自分の持ってる田んぼをリッチな農民に売り渡してから逃げ出すよねと、土地に税金かけりゃいいんですよと、まあ、君たちが今座っている机椅子に税金かけりゃいいのと、なら、一人一人、生徒の中には休むやつもいたりするようにと、そうするとそいつから税金徴収できない、テスト回収できない、そういう問題も起きる、宿題やってこないとかいう問題も起きるから、じゃあ土地に税金、たくさん土地持ってるやつ、に税金かければいいじゃんと、それが明治時代の基礎改正だけど、この時代も、まあそこまで近代的な制度じゃないけど、丸2番のところ、今までのこれ論述、次第レベルでもこんぐらいは書けるようにしときな、今までの税金は青年男子、いわゆる青帝ね、青帝でも全然構わないよ、青年男子でもどうしてもいいよ、成人男性でも結構だし、を中心に幼長などを付加する人頭税、赤でアンダーライン引いてと、で、その時の税金の、まあ、名称が幼と長が中心だったね、赤の蛍光ペン、赤の蛍光ペンを付加する、あ、付加っていわゆる税金かけるってことよ、はい、する人頭税、人頭税も赤の蛍光ペン、人頭税後々やるけども、一人一人にかけていく税金のことで、そういった、人にかける税金から土地の面積に応じて税金かけりゃいいじゃんと、そこで10世紀に土地の面積に応じて貫物、今はこれは別に気にしなくて結構、貫物などを付加する土地税、赤でアンダーラインで、貫物とあとは土地税も赤の蛍光ペン引いとけ、 はい、これが、9世紀から10世紀にかけての、一番大きな転換点なんで、ここで、この18ページのテキストの一番左上と右上のところを見ていこうか。一番左上のところ見てみると、8から9世紀イコール、律令国家って書いてあって、括弧課税単位イコール人頭税っていう部分があるでしょう。これ多分、まあ、穴埋めのところで頻度チェックしよう忘れているやつもいたりするから、人頭税赤の蛍光ペン引いといて、人頭税が分かんなかったら、自分で右側とか、まあ、上とかに個々にかかる税金とか個人個人にかかる税金って書いておけ。だよね、男子に特に税金がかかっていくシステムだったけども、その後10世紀からは右側10世紀イコール王朝国家括弧課税単位イコール土地税へ土地税赤の蛍光ペンまた追加しといてチェックし忘れてるやつもいるかもしれないからねと、ですんでもう女子だろうが関係ない、もう男子だろうが女子だろうがたくさん土地持ってる人間には税金かけますよと、この土地税に切り替えた今までの律令体制に対して新しい税制度の仕組みをその下丸一番これが頻度低いからまあ教えない先生もいるんだけどこれ絶対教えないとね、まあ理解できなくなるから不明体制っていうんですと、不明体制っていうこの新しい仕組みを整えたのが、為政者為政者っていう日本語がわかんない人は為政者は政治を行う人のことねこれはまあ教養として為政者って言葉ぐらいは知っておけ、が藤原忠平が須崎天皇の時に行ってるけど実は醍醐天皇村上天皇の間にいる天皇ですとあらよくよく考えると醍醐天皇村上天皇天皇神聖を行って理想的な時代とか言われてるけど朱雀天皇の時の方が頑張ってんだけどねと、藤原忠平の方が結構頑張ってんだよと、はい、でまず何をしたかと、はい、まず、ここで土地に税金かけなきゃいけないんで、はい、皆さんと今持ってるね、今座ってる机椅子、これの区分で、はい、これもう今も機能しなくなってるから、はい、全部返してっつって、はい、で区分で回収するの、はい、みんなもだからもう君たちもう途中しないことになるから、まあ、一旦ちょっともうここで、うん、空気椅子になれ、ね、で空気椅子になって、ねはい、一旦回収しますよと括弧1番と、はい、区分田などの公領国家の土地を収公と括弧反田収支を廃止って書いてあるけど、うん、ピンとこないやつは右側に区分田を回収って書いておけばいい区分田を回収とで区分田を回収したら区分田ってもともと男子の場合は2単ぐらいでと、土地の面積で言うとと、まあそうだなと区分田どんくらいか区分田2単っていうのはだいたい人が1年間暮らせるギリギリの米の量ぐらいしか生産できないのが当時の区分田と、でその区分田を、まあ、これを全部回収し終わったらとこれから区分田っていう土地の面積単位はもうやめましょうと新たな土地の面積単位として括弧2番公領を名または名田という課税単位に編成する論述があるやつは赤でアンダーライン丸ごと引いておけ、でこの名もしくは名田っていうのがこれがもう大半の受験生が、名田という課税単位っていうのが先生よくわかんないんですけどともう今例えるんだったらと、ね例えばここの机あるでしょとこの机をとこの机もね、机をもう何個かもう本当は10個ぐらいね全部あの机をねまとめたいぐらいなんだけどと、机10個ぐらいまとめて、今まで、うん、机1個分が区分田だったけど、机10個分ぐらいまとめたもしくは5個ぐらいでも結構だけどこれをこれから名田と呼ぶようにしましょうと、具体的にはその枠の上のところ10世紀のと括弧課税単位イコール、まあ、土地税の上のところ空いてるスペースあるだろうからうんと区分田と今回名田の違いが分かりやすいように区分田がだいたい男子が2単もらえたよねとで一方で今回新しく採用された名田名で考えるよりも名田で考えた方が区分田との違いが分かりやすいから名田で、教えとくけど名田の面積はだいたい1から2兆って言われてる先生1から2兆ってどんくらい、まこれは十進法なんでだいたい10単から20単ってことです から今机10個ぐらいまとめようとした、はい、ですんで、もうだから明田になると、土地の面積は相当大きいねっていうのが分かると思うと、はい、で、その明田という単位に編成した後と、この明田を誰に交錯させるかと、これをさっきの、まあ、ここの図解の、まあ、まだ一応ね図解ノートの R1 のところ消してないけど貧乏農民に交錯させてごらん、またこいつ逃げ出すだけだよねと、ね、一方で有力農民であれば貧乏農民たちこうやって従えていたりするし、何十人とかもう中にはね100人ぐらい従えている有力農民もいたりするから、こいつだったら逃げ出すことはないでしょうと。じゃあこの有力農民に田んぼを耕作させていけば、この苗田の耕作くらい余裕で、有力農民だったら、担当できるでしょうと。このような有力農民をその下括弧3番タトって言うんですと、はい、タトのトっていう漢字に丸をしておけ。タトに関してはもう漢字間違えるやつがもう四六時中、はい、土辺書いて物書いたら必ずチョンをつけるように、もうここしか見てねえから、はい、もしくは妙を受け負うことから不妙という言葉もありますが、山川の教科書急に不妙の方を太字にし始めたんだよね、うん、意味が分かんない、タトでいいじゃん、で、このタトに一定期間電池の工作を受け負わせ、その妙の面積に応じて課税すると。で、税金の名称に関しても昔は総用帳とかね、いろんなものがあったけども、総用帳、あとは薬庫とかの流れを引いた貫物と、もう一般的に言うともう簡単に言うと米です。米を中心にした税金が貫物と、それ以外の税金が臨時増薬っていったものを徴収していくんだけども、ここら辺はちょっと図解を、見ていこうか。この不妙体制というものの図解は、テキストの右下のところだねと、右下の図解ノート丸2のところ、これはもう板書するのかったるいからと、こちらちょっと貼り付けていくけど、ちょいっと待ってと。で、ここ頻度は分からない状態になっていたと思うから、頻度自分で追加していく形になるけども、と。はい、まず、もともと、と、国家は、まあ、朝廷でも中央政府でも、朝廷でも国家でも何でもいいけども、と、本来は農民一人一人を把握するために戸籍や刑帳を作っていたけども、もう戸籍や刑帳を作るのはやめますと。だってもう、地方めちゃめちゃだから。ね、もう武蔵の国もう今ね、もう誰がどこにいるか分かんねえし、池袋にいたかと思えば今度はねなんか渋谷にいたり、ね、それから今度は新宿にいたり六本木にいたりとかね、それからあとは地元に戻って、ねなんかね、大宮あたりに住んでいたりとかね、もうわけわかんない状況になってるからと、だからもうここから地方の状況はもう何も把握できねえからと、あ、じゃあ武蔵の国の国士、もう全部お前にもう言葉悪いけど丸投げするわと、一国内の支配を、ここで国司に、全面的に委ねると、ここの左側の国司に国内の支配を委任する赤でアンダーライン引いてと、はい、ならもう武蔵の国に関しては不老逃亡とかも多いし、どうなってるかも把握できないから全部お前に全面的に委ねるわと、ただ、一国内も好きなようにしていいけども、その代わり条件が一つだけあると、毎年朝廷のもとに一定額の税を納めてくれ。赤でアンダーライン。例えるんだったら、これピンとこないやつは、もう国司に全部丸投げ、その代わり毎年1000万円の税金は納めてねと、そうすれば朝廷の財政も一応確保できるから。ちなみにこれ山川の教科書、分かりづらく書いてますと、ここで、朝廷はこのような律令体制の崩壊に伴って、国司に大きな権限と責任を負わせた。権限と責任を負わせた。抽象的すぎる。まあ、権限はだから一国内のもうこういった支配好きなようにしていいよ。ね、で、責任は、毎年一定額の税金を納めてねと。ね、なあ、本当山川分かりづらく、なんでここまで分かりづらく改定したんだろうねと思うけど、と。こっちの方が断然分かりやすいでしょうと。はい、ですんで、ここから、まあ、この国司は、じゃあ一国内じゃあ好きなようにさせていただきますねと。ちなみに一応確認がてらに自分で国司の役所に関しては、国が
と呼んでいたはずだから自分で追加して、国史の略称国がつって自分で追加してもいいよと、もう置いたら別に書かなくてもいいけどもね。あ、で、あ、はい、じゃあ皆さんと今まで配っていた区分伝全部回収してつって区分伝回収させてと、区分伝もうやめますよと、で区分伝10個かもしくは5個ぐらいまとめた、土地の面積単位として、その国史の下のところの公領って書いてあるところを妙という名前に改めましょう。まあ妙伝でもいいけど、全部この妙、もう全部赤の蛍光ペン引いてもいいよと、全部引く必要はないけど、まあ、うん、4個ぐらい、まあ妙は全部赤、まあ妙は赤ペンで引いとくといいでしょうと。はい、で、この妙が、ピンとこなかったら区分伝10個分ぐらいって考えてくれればいいけど、この妙という区分伝10個分ぐらいの田んぼを貧乏農民に耕作させても、うん、逃げちゃうだけだからね。だから有力農民に、担当させましょう。有力農民赤でアンダーライン引いて、この有力農民のことを他と、赤の蛍光ペンまたは不明、不明の場合には頻度下がるから緑の蛍光ペンでもいいけどもと、はい、ここでじゃあ、ここで有力農民の、じゃあこいつに工作させるけどと、じゃあそうだな、じゃあここで橋田にとまたね、うん、で例えば貧乏の民これを100人ぐらい抱えていたとしたらと、そしたらお前この1個の妙伝以外も工作できそうだよねと、もう一つのこの2個目の妙も工作できそうだし、3つ4つぐらいいけそうじゃねっつって、でできる、
はい、
できるね。じゃあ4つの妙の工作をお願いするわと、で1つの妙を担当してたら100万円国士に納めてと、2つだったら200万円納めて、3つだったら300万、4つだったら400万。これが、ここのところ、図解のところにある、妙の工作を受け負わせ、面積に応じて課税する、赤でアンダーラインを引いといて、と。はい、今自分で妙の工作を受け合わせ、その面積に応じて課税する、でこの、3行目4行目の面積に応じて課税するっていうのが、これが分かってなかったら自分で、丸でも引いて丸でも してと、土地税なんです。ここの部分3行目4行目の面積に応じて課税する、1つの妙だったら100万円、2つだったら200万、3つだったら300万、4つだったら400万ということ。はい、そして、その、面積に応じて納める税金がこの矢印、また、この有力農民から、国司のもとに矢印が出てるけど、税金として昔は律令体制の時には総用帳とかいう言葉が使われていたけど、もう不明体制に切り替わってるんで、もう、総用帳とかいう言葉は使いませんと、はい、貫物と臨時増約っていう税金を、徴収するよと、はい、貫物赤の蛍光ペン引いて、はい、あとは臨時増約、臨時増約青の蛍光ペンと、はい、そしたら、これで、図解のところは、一旦終了と、はい、また図解ノート丸には戻ってくるけども、はい、そしたら右上の方の先ほどの一応不明体制の説明もう一回復習があってのに見てみようか。はい、括弧1番の区分伝を回収します。で、それをその後区分伝10個分ぐらいを集めた妙伝という単位に、編成して、それを他とに、工作させて、その面積に応じて課税する、その税金が貫物と臨時増約となりと、そして丸2番の、ここから地方政治の転換って書いてあるけど、律令体制の崩壊に伴って国司の権限が大幅に、強化されることになるんで、ここ論述があるやつは赤でアンダーライン引いておけ。律令体制の崩壊に伴ってこの国司の権限が、大幅に強化され、あとは責任も負わせられることになるわけだけども、赤でアンダーライン引いて、内容は具体的に分かりやすく置き換えると、国司に一定額の税の納入を受け合わせ、その代わりに一国内の統治を委ねると、論述か、論述があるやつはこれ丸ごと書けなきゃいけないんだけど、長いですと、さっきの図解のところ、これをただ文章化しただけ。国司にまず一定額の税の納入を受け合わせ、図解ノートの ところに書いてあるやつね、一定額の税の納入を受け合わせ、その代わりに一国内の支配を委任するって言ってるだけ。これをただ一行にまとめただけ。はい、ということは、この図解のところを見てみると、今ここで国司の仕事って、この有力農民である他都から税金徴収して、その後徴収した税金の一部をこれを国家にちゃんと納めるっていう形だから、あれなんか国司の役割って税金徴収係みたいな感じになったよね。これをその下のところ、あ、これ昔の教科書に書いてあった言葉だからと、まあチェックしなくても結構ですがと、括弧1番、国司は中央政府に対する徴税請負人的な性格を強める。まあだからピンとこなかったら税金徴収係になったっていうこと。はい、そうするとじゃあ国司の役所である国衙の、仕事は大忙しになっていくから、その下のところと、はい、以降その下、地方政治の運営における国司の役所である国衙、または国府って言っても結構だけど、国司の成長と、これは、まあ、国司の役所ってことね。あの、成長ってちょっと難しい言葉使ってるけど、ピンとこないやつは役所って置き換えてくれれば結構と、の役割は増大。一方で今までの税金の徴収になっていたのは、昔は軍事が税金の徴収になっていたから、軍事の役割は、と仕事なくなって、その下星印のところ、今まで地方政治を担っていた軍が、もしくは宮家、の役割は、衰退することになると、だからまあそうだなと、国衙に関しては今の地名とかで例えば国府って言われていたところが、まあ例えば武蔵の国だったら府中とか、それからあとは甲斐の国だったら甲府とか、駿河の国だったら駿府とか、いまだに残ってるけど、軍衙に関してはこれによって結局その後軍事の役割が衰退していくから、軍衙は、跡地になっちゃって完全に荒廃しちゃうんでと、だから軍衙の跡地なんてほぼ残ってないよ。そこから、国司は、今ここで税金の徴収係っていう立場になったわけだけども、この国司、今税金徴収していく中で、そうだなと、一国内の支配委任されてんだよねと。じゃあ一国内の支配委任されてんだったらと、そうだなと、さて税金どんくらい徴収する？確かにね、ここでどうしようかとね、何パーぐらい、収穫の何パーぐらい徴収する？
たっぷり5割とか。
5割、あ、結構普通だね。5割でいいの。
じゃあ
6割ぐらい、6割ぐらい、ね、なかなか悪徳国士になってきたね。で、まあこれ僕だったらもう7割ぐらい徴収しようかなと思うけど、となすならと、ここで 70% 徴収したら、そしたらここで他都から 70% 徴収すると7000万の収入が入ってと、でその後1000万を国家に納めればいいから、残りの6000万は自分の懐、5000万だったら4000万しか収入入んないからね。まあ中には昔生徒で 80% とか言ってるやつがいたけど、100% こいつ訴えられんなと思ってるからね。はい、で、その下のところ、はい、括弧2番、国司は租税の課税率を決める権利を認められと、はい、税金のパーセンテージある程度自由に決めていいですと、もうあの 100% なんて徴収するようなやつはね、さすがにそれは認められないけどと、で、そこから一定額の税を納めれば良いため、蓄財が可能になると、論述があるやつは蓄財が可能になるっていうのは青でアンダーライン引いて、蓄財が可能になるっていうことは、今言ったようにその6000万の収入とかを自分の懐に納めることができるからと、その後、ここから、じゃあ国司ってめっちゃ儲かる仕事になるんじゃん、そう、国司めっちゃ儲かる仕事になるんで、じゃあ賄賂を送ってでも国司になっちゃおうよっつって、賄賂を送って国司になるような上後町人という行為が多発するんですと。はい、具体的に言うとその下のところ、はい、国司の地位の利権化、先生言葉が難しいよと、簡単に言うと国司の、仕事は儲かんの、はい、わかんないやつは国司は儲かるとか書いときゃいいけどと、はい、だから賄賂を送ってでも国司になっちゃおうっていうのがその下丸一番、はい、上後、っていう一定の財物を朝廷に納めて、意味がわかんない人は右側に賄賂って書いときゃ OK と、で賄賂を送って国司などの官職に任命されると。ただ国司には任期があったはず、国司には任期が4年ほどあったから、4年勤めて、で、ああもう国司辞める時期かと、もう一度同じ国の武蔵の国の国司勤めたいんだよなーっていう時には、また賄賂を送って
して同じ国の国司に任命されることを朝任と、一定の財物を朝廷に納めて国司などの官職に再任されること、それを、朝任というだけと、はい、でこのような賄賂を送ってで、国司になり現地に赴くような、国司のことをその下受領って言ったりするんだけども、受領に関してはこれは現地に赴く最上級の国司、いわゆる神助上佐官の神のことだけどと、このまあそれは都の楽しい生活捨てて武蔵の国なんかにわざわざ踏んだり蹴ったりしていくわけでしょと、ということはもう税金の徴収に命かけるよねと、ね、税金の徴収に命かけてと、そこからやりすぎちゃって、まあそこからずるいって言葉の語源になったと言われてるのも受領って言葉ですと、はい、でやりすぎちゃって、訴えられちゃったのがその下、まあ、多分 80% ぐらい徴収したやつだろうね、藤原元長、元長長っていう感じに丸をして、はい、終わりの神って書いてあるけど、まあ、終わりの国の軍事とか百姓とかから、訴えられちゃったのが終わりの国軍事百姓ら下部身、下部身の下っていう感じに丸をしておけ、下部身に関してはと、これは2種類の下踏みがあって、まあ、次回、下踏みはもう1種類出てくるけど、と、この貝っていう字を使ってる下踏みは下の人間が上のものを訴えるときに使う感じで、一方で上のものから下のものに命令を下すときには下し踏みっていう字を使うから、下踏みの下は、こっちの、解放の貝じゃなければね、はい、でまあもしくは終わりの国軍、終わりの国軍に百姓ら芸でも結構だけど、988年と、はい、軍事と百姓、全員から訴えられてるっていう状況だね。31箇所にわたる悪政を軍事百姓に訴えられ、右側に翌年首って書いとけ、翌年首、まあ、さすがにやりすぎたんだろうね、はい、翌年首と、先生覚えられません、まあ確かに藤原元長とかもね覚えられないから、まあこいつがどんな悪さをしたのかっていうねイメージを持たせればいいんだけどと、そうだな、もうこいつは税金を納められないやつがいたら、もう31箇所の悪さだからいろんな悪さしてんだろうね、ここで、じゃあちょ納められないやつじゃ並べこらとかね、元長さんすいません、もう私悪くてうるせえなこの野郎と、そこに並べやこらとかね、並べとかね、全員並べと、本当にうるせえなこれ、とりあえずケツ出せ、ケツっすか、ケツ、プリプリプリッと出せ、プリッと、ね、こっちのにケツ叩きやすいように出して、わかりましたとね、はいじゃあ行くぞ、はい行くぞ、はい1人目パーン行ったーっつって、はい次ーっつって、はい行くぞ、パーン行ったーっつって、もう多分みんなガクガクブルブルよねと、ね、でもガクガクブルブルブルの中には絶対ド M もいるからと、お隣さん言ったそう、いいないいな、俺もいっぱい叩いてほしいなと、ものすごいバチンってきてほしいなと、ね、よしああ次とよし俺の前だとね、はい行くぞっつって、バーンいいよ最高たまんねえ最高だ、はい次ちょっと待ってくださいよ、もう終わりですか、もっと長く、もう終わり、終わりの国、もっと長で、もっと長とで、くはは、で988、完璧、多分僕の心の中では最高傑作のうちの一つ、思ってます、はい、で、これで、覚えられると思うと、よく誤解があるけどね、これね根本はまあ、神聖な変態なんじゃないのと、いやそのために僕は一生懸命、演劇の練習をしているだけなので、ですんで、誤解は巻きようと、はい、一方で、その下の、ちょっとキリがいいところまでやっちゃうからね、ちょっとここら辺はごめん時間気にしちょっと申し訳ないけども伸ばすけども、藤原の、陳中と書いて信忠の信っていう漢字に丸をして、こいつは信濃の国の国司でと、まあ有名な話で今昔物語に周囲にその話が載ってるけど、彼がお供連れて、馬に乗って歩いていたところ、多分まあ前の方見てなかったんだろうねとね、で、そのままマジそれ超ウケんだけどとか言ってたら、そしたら前見てなくて崖からあーれーっつって落ちちゃったの、だからあー信忠様、あーこれあーあーこれはさすがにこの崖から落ちちゃったらもう助からないね、あーこれはもう死んじゃったね、もう助からないね、
やでももしかしてまだ生きてるかもしれないからまだ助かるかもしれないじゃんと、いやもうさすがに、助かれないでしょ、無理じゃん、行こうかっつって行こうかっつって言ったしたからまだガスカル俺ここっつってあいつ生きてんの生きてんのっつってなんで生きてんのっつってでカゴ下ろせカゴっつってカゴカゴっつってとりあえずカゴ下ろすかっつってカゴ下ろしたらそこにノブタが乗ってんのかなと思ったらそこになんかキノコばっか乗っててなんでっつってあいつ何マリオにも なるつもりと何アップするのっつって多分5アップぐらいしてるよねとね何キャップしてんだろうっつってでまたカゴ下ろせっつってまたカゴっつってまたカゴっつってまたキノコまたキノコまたキノコ、まあ、正確に言うと平竹ってやつなんだけど、でようやくまあその後カゴに、まあ、ノブタが乗ってで、ね、上がってきたんだけど、信太さんなんで生きてたんですかと、いやー下落ちたらさ下がキノコ畑でと、これがマリオみたいにマビョーンっつってなんか俺、生きてたんよとね、でもこれこのキノコもさ売れば儲かるんじゃないかなと思ってつってで周りがドン引きする中と、ね、彼は真顔でとあお前らいいえとあのさなんか今なんかねすごい冷めた目で見てるけどと、ね、頭領っていうのはその自分が倒れた目の前にある土でもいいから何かしら掴んどけそれが利益になるかもしんねえんだからよと、で、有名な迷える名言の名言を残した頭領は倒れるところに土を掴め土こそ掴めって言ったりすることもあるけど貪欲な頭領の例として知られるものこれが今昔物語集に載ってるんで集っていう漢字に丸をしておけこれは今昔物語で終わらせるなよっていうことですと、はい、ここまでが、現地に赴く頭領だけどもでも都の楽しい生活を捨ててねわざわざ現地まで赴いて税金の徴収に命をかけるのも結構大変だから途中から自分ではもう地方には行きたくねえな、都に留まって代わりの人間派遣するかっていうタイプも増えてきてその下容認国士っていうけど容認の容っていう漢字に丸をしておけこれは二神尿になってるけど一神尿で書いても僕は丸にしますと僕はね、ただ、まあ、大学 その採点者の基準によっては教科書に合わせろっつって、ここで二神尿じゃなきゃダメとかいう人もいたりするから、まあ、基本的に教科書に合わせておけば罰にされることはないから、二神尿で書いておいた方が無難でしょうとこれは現地に赴任しない国士で代わりに木代を派遣と木代の代は代わりっていうことだからねもう漢字そのまんま、はい、を派遣し代行させるとなら現地にはその下木代ってやつが赴き現地の留守どころと、先生留守どころってとあまあ留守どころに関してはこれは本来は国士がいる役所のことでとまあ図書いてお見せするとまあ今、容認国士っていうのはこいつは都にいてと、そこから現地には赴かないから現地にこの木代がいてで、そのこいつが国家を、管理してるわけだけど、容認国士がいないからそれを留守どころっていうだけ、はい、で、その留守どころの国務を担当し、その下の在庁官人っていう現地にいると国家の実務にあたる地方の役人たちを総称して、在庁官人って言いますがと、先生在庁官人で具体的にと、まあ、一番わかりやすいところで言うと軍事ですね、だから自分で分かってなかったら下に軍事などって書いておけばいいと先生なんで軍事なのさっきだって国士の権限が強化されて軍がって役割衰退して軍がってその跡地になっちゃったって言ったでしょだから軍事の連中たちはその後行き場失っちゃうからと、じゃあ国士の働いてる、いわゆる今でいうところもそうだな、市役所潰れちゃったから、じゃあ、県庁で働こうか都庁で働こうかっつって、だからそういうやつらが、在庁官人漢字そのまんまよ在庁、これを県庁とか都庁に置き換えればいいじゃんと、ね、都庁県庁で働いている官人国家の役人地方役人のことを在庁官人っていうだけですとはい、あとはちょっと、最後国公立の論述用の生徒のため、さっきのクエーデン感電に関するちょっと細かな話、これはもう次第の子は最後無視して結構だからと、今もう、もう休憩時間にしちゃって結構だけどと、このクエーデン感電に関してさっきの図解ノート丸1のところで丸6番のところ一番左下のところでと、説明書きがあるけども、貧窮農民を経営下に置く有力農民に工作を受け合わせる直営方式を採用って書いてあったと思うけど、これね簡単に言うとその後扶養体制に当たるものと同じです。 なら10世紀に不明体制が導入されるけども、とその不明体制をいきなり導入するのは怖いから、それの実験的なものとして行ったのがクウェーデンとか関連なんで、なら、まあ、ちょっと、ここら辺の国公立の難関国公立考えてる人はクウェーデン関連の、さっきの極の確認のところで、不明体制の実験的なものとかいうのを追加しておくと分かりやすいでしょうと。はい、そしたら一旦休憩にしてくださいと。